スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
さあ、相場は福永さんに褒めてもらえるかしら、は
い、いやいやいや、もうこんなになっちゃったら褒めるしかないじゃないですか
こんなになっちゃったら
こんなになっちゃったら、まあ、本当に元気ですよね。まあ、今週火曜日に、まあ、ね、よくお話してる 33,752 円、あ、3円、七五三。はい、これ抜いて、はい、そっからもう2営業日で、もうついに35,000円台ですからね。
すごいですね。なんかこう、抑えられてたところをこう、抜けた時の、はい、やっぱりスルスルっと上がる、あの、スピード感。
そうですね。ね。で、まあ、持ち合いというのがね、やっぱり、半年ぐらいあったわけですから、まあ、5ヶ月、6ヶ月目ぐらいですかね。そうした中で、持ち合いがやっぱ長かった分、一気にこう、株価が上に離れたっていう流れになってますから。
そう言ってましたもんね、そうなるんじゃないかって言ってね。
まあね、そういう。
まあ、上にか下にかわからないけどっていうね。
は
い。
まあ、それがね、今回上に抜けてくれたっていうことで、まあ、やっぱこの流れは、テクニカル的には後でちょっと詳しくお話しますけど、なかなかやっぱりよほどの急落でもない限り途切れそうもないかなっていうところはありますね。
うん、そうですか。
はい。まあ、ですので、そのあたりを、まあ、どういうふうに判断、何を使ってね、テクニカル指標をどういったものを使って判断すればいいのかというのを、まあ、ちょっと今日はご紹介しながら、まあ、一方でやっぱり過熱感もありますので、まあ、そのあたりもちょっとご紹介したいなというところですね。
本当そうですね。なんか高値抜けてきて、もう33年前と比べなきゃいけないとなると、はい、テクニカル的にはどんなところがね、ポイントになるのかって、
まあ、節目とかね、
ね、はい、難しいですもんね。
そういうのありますよね。
はい、いろいろ教えていただきたいと思います、はい、そしてね、為替も動いてます。お正月も結構動きましたけれども、番組後半にはマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さんにもご登場いただく予定でございます。
はい、
はい、お楽しみに。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それではまずはこのコーナーで福永さんに株式相場の分析をしていただきます。
はい、
改めて日経平均株価、今日は35,000円台を回復
ちょっとね、一応つけた場面がありますからね。
そうですよね。
なかったことにしないでください。38,000円があるんですからね。
でも何しろ、はい、今日1990年2月22日以来、およそ33年11ヶ月ぶり、
はい、はい、
2が並んだと思えば3が並び、1が並ぶっていう ね、はい、すごい数字になりましたが、終わりね、一応お伝えしておきますよ。
はい、
35,049円86銭で、608円14銭高ということになりました。
そうですね。で、まあ、この33年11ヶ月ぶり。
2月22日以来。
22日以来ってところなんですけど、この、高値というのは、実は、89年に、38,915円という高値をつけた後の、
はい、
下落過程の高値なんですよ。
そうですよね。だから今とは状況が違うってことですよね。
そうです、そうです。もう株価が下り坂になっている途中の、まあ、水準まで戻ってきたっていうところなんですよね。
はい。
で、今お話ししましたように、その、1989年の12月29日というのが、これが、まあ、もちろん終値ベースの話になりますけども、38,915円で、これが過去最高値。
はい。
はい。で、その次のですね、下げ始めたところでの、まあ、高値っていうことになりますと、これ全部終値ベースになりますが、
はい。
38,712円。
38,712円。
これが、はい、まあ、翌年の、1月の、1990年1月の4日の高値なんですね。8回の高値。
はい。
8回が高値だったんですね。で、その翌、その翌月、2月が、まあ、先ほど、内田さんから話がありましたように、35,000円台で、2月の22日でしたっけ、
うん、
で、一方で、2月の高値ということになりますと、3万3000、あ、失礼、3万7000。 666円で、これが2月の6日。はい。で、この値がですね、90年2月の高値になっていると。
これもでも落ちていく過程ですもんね。
は
い、
そうです。で、その後はもうね、3万5000円割り込み、まあ、その翌月3月に、3万4057円とかですね。
いやー、すごいスピード感だったんですね。
そうですね。ですから落ちる時も、まあ一気にこう1000円ずつぐらい落ちていくような、まあ数千円落ちていくような、まあ、そんな流れだったんですよね、その。
背筋がゾッとしそう。
いやいや、これ上がる方はね、まだいいんでしょうけども、やっぱ落ちていく過程で、1ヶ月で3000円も下がるとかってなると、ちょっと、まあ、この時はですね、2月の6日の高値から、3月の2日の高値まで、これ高値高値ですからね。
はい。
ここで、なんと、3600円も下げてます。
へ
ぇ。で、まあ、なんでこんなことが起こるかっていうことなんですけど、まあ、今日もいろいろ、おそらくいろんなところで話はされてるとは思うんですが、もともと、まあ、分母となる、その、まあ、日経平均株価そのものが3万円台になってくると、う
ん、はい、
まあ、10% っていうことになれば、まあ、3000円。で、去年の上昇率って、まあ、3割近くまであったわけじゃないですか。
はい。
で、2万円台の後半から、まあ、3万3500円っていうのが一応頭に、上値になってですね、それで、まあ、7、8000円上がったっていうところになってるわけなんですけど、
はい。
まあ、ですから、元々の数値が2万円台後半だったために、上昇率としては非常に大きく見えると。
うん。
でも、今度同じような、値の値幅がこう出たとしても、まあ、元々3万3500円ぐらいからのスタートになりますので、10% でも3000円。
そうですね。
2割でも6000円、7000円っていうところなんですよね。
はい。
ですから、これ本当に当てはめると、もう一気に3万8915円抜けちゃうっていう話になっていくわけですよ。
うん、
はい。ただ、まあ、そこで、まあ、重要なのは、やはり、まあ、過熱感があるかないかとか、
はい。
あるいは本当に、実態ベースとして、業績がついていくのかとか。
そうですね。はい、去年業績良かった。はい、のをやっぱり前提に考えると、その伸び率ってやっぱり多少小さくなりますよね。同じペースでどんどん伸びていくってわけには、
そうですね、
なかなかいきませんしね。
は
い、
ですので、まあ、今期はまだ、終わってませんから、3月で一応2024年の3月期が。
まだ終わってませんでした。終わった気分になっちゃいました。い
やいやいや、年明けても一応会社は年度でやってますんでね。
そうですよね。なんかもう、先々ばっかり見すぎですね。ダメですね、これね。
さすがですね。先読みの、いやいや先読みの先生になってしま
いました。勝手にね、先行っちゃってましたけど。
いや、いいです、いいです。で、まあ、今の内田さんの話はやっぱり2月終わって、まあそうですね、第3四半期が終了すること、発表が、業績の発表ですね、
はい、
これが終了する頃には、おそらく、もう今の内田さんの話のように、来期っていう話にですね、変わっていくんだと思うんですね。で、今、まあそうした中で、例えば、その、ファンダメンタルズで見ますと、EPS はですね、なぜか低下してきてるんですよ。
低下してるんですね。
はい。
はい、
一時2270円ぐらいまで EPS 上がったんですけど、昨日の段階の EPS っていくらぐらいだと思います？その2270円からちょっと落ちたっていうところで見ると。
そうです。あんまり変わってなかった印象だったんですけどね。
はい、はい。ところがですね、実際には昨日の、まあ、終値ベースで見ますと、なんとですね、2194円ぐらいまで。2200円割ってるんですよね。
はい。
で、このところ、まあ、内田さんの話にあったら変わってないっていうのは、2200円台でなんかこう維持しているような、うん、
はい、
そんなイメージだったんですが、まあ、そこを割り込んできていると。で、PR もですね、昨日の段階では、まあ、今日もっと上がってると思いますけども、PR 昨日の段階でなんと 15.24倍。
うん。
で、これは日経平均の PR ですけれども、あと、プライム市場全体で見ると 15.56 倍とかですね。結構、やっぱり15倍台に乗せてきているっていうのはわかりますね。
日本株だと高い方になってきているよってことですね。
で、もちろん海外のね、株式市場と比較するとニューヨークダウなんかもう20倍台ですから、それからするともう全然割安っていうですね、ことにはなるんだと思うんですけど。
買われるときはね、割高までどんどん買われちゃったりする場面ももちろんあるわけですけどね。
ですので、まあ、今後、まあ、これから業績発表が本格化して、今期のその着地がまあ見えてくるような形になるまでは、まあ今の内田さんの話にあったように、やっぱ期待と、それからあと PR ね、まあ高めまで買っていくっていうのが、 やっぱりリスクをこう取り始めてるっていうことの一つの表れになると思いますので、
はい、
そこはちょっと要注目っていうことにはなるかと思いますね。
そうですね。期待どんどん織り込んでるようなね、状態ですからね。
そうですね。で、そうした中で、その上昇トレンドをですね、まあ、やっぱり株価の方が先に動きますから、
はい、
テクニカル分析で、どのように見ていけばいいのかなんですけど、基本的には日経平均とトピックス、あと日経500も含めてですね、やっぱりこういうふうに急上昇し始めた時は、もう移動平均線との乖離率とかって見ていても、うん、効かなくなってしまいますので、
はい、
こういう時にやっぱり一番有効と思われるのはボリンジャーバンドですね。
はい、
で、ボリンジャーバンドなんか見ますと、まあ、昨日の段階で、プラス3シグマを上回って終えたんですが、
はい、
まあ、今日、さらにですね、プラス3シグマをもう始まり値から終わり値まで上回って終えているということで、まあ本当に美しい上昇トレンドが、まあ形成されているというか、まあ美しいだけではなくて強い上昇トレンドが形成されていると。
強く美しい。
はい。
素晴らしい。
まあ、私の隣にいる人のことですか？
どっち誰だ誰でしょう？
いやいや、一人しかいないと思う。
笑いながらおっしゃいます。吹き出しましたよね、しかも今ね。
そんなことありません、そんなことありません。もう本当にもうお正月ね、もういろいろいい方と話をしとかないと。
そうですよね。
もうね、今年一年、もう楽しくできるように
な何かうろたえてますよね。
いやいや、うろたえてますよね。大丈夫です、皆さん。はい。まあ、いろいろとそういうことも考えつつ、
はい、
まあ、トレンドを見ていくとですよ。
はい、
そうすると、まあちょっと行き過ぎ感があるのはやっぱりプラス3シグマを上回って終えていることなんですよね。
はい、
でこれがもしプラス3シグマに沿って上昇が続くようであれば、まあ、よく言うそのバンドウォーク状態なので、うん、プラス3シグマを割り込まなければ基本的には上昇トレンドが続いているというふうに考えていいと思うんですけども、
はい、
一方で逆にプラス3シグマを終わり値で下回るような流れになりますと今度はですね押し目というふうに思う方が多いとは思うんですが、
も
う
特に買いたくなりますよね。
そうですよね。まあ、特に今のこの流れについていってない人にとっては、ついていけてない人にとっては、まあ、押し目だと思って買いたくなるところなんですけど、まあ、こういう時に限ってですね、やっぱり、まあ、行き過ぎた反動っていうのが、大きくなる可能性がありますので、まあ、
大きく上げた後っていうのは、やっぱりそのちょっと調整も、はい大きくなりがちではありますよね。
そうです。で、あと、その調整の幅が今の内田さんの話のように大きくなると同時に、今度、まあ、それにプラスアルファで、今度調整期間っていうのも長くなる可能性があるんですよね。まあ、ですので、やっぱり、こう、流れが続いている間は、これはもう空売りだとか、まあ、トレンドに逆らうのはもう、現金で、
はい、
これはもうダメでですね。一方で、トレンドが崩れてきたら、まあ、そこにですね、乗っかろうとするのは、まあ、逆に今度は、これもですね、あんまり良くないという形なんですね。で、今のこの状況で、なぜそんなことになるかというと、やっぱりプラス3シグマを超えて株価が上がってるっていうことは、もちろん、今お話したように強い上昇トレンドではあるんですけど、プラス2シグマだとかが、やっぱ追いついてきてないんですよね。
ああ、なるほど。
はい。
一緒にね、広がってしっかり力強く開いてくれるならまだ、ここで支えてくれるっていう意味合いもあるわけですもんね。
その通りです。ですから、緩やかに上昇している時っていうのは、今の内田さんの話のように、プラス2シグマなんかが追いかけて、ちゃんとこう、狭い値幅でこう、しっかりと、なんていうんでしょうかね、同じこう、割合でこう、上昇していくっていうようなことになるんですが、まあ、直近のように急上昇していくと、プラス3シグマはもちろん大きくぐっと上がっていくんですけど、
はい、
2とか、プラス2とかプラス1がついていけないと。なので、反落するような流れになると、まあ、昨日と今日の間に開けた窓を埋めることも考えられますし、さらにはそのプラス1シグマあたりまで下落することも視野に入ってくると。で、ちなみに、またまた、こんなお話をするとあれですが、また
買って。モメンタム？
いやいやいや、まあ、モメンタムの前にもう一つ。はいイベントで言うと明日確か SQ なんですよね。
そうなんです。オプション、私それ聞こうと思ってたんですよ。結局このやっぱり相場って、急激にポンと上がりましたから、もちろん売ってた人たちの買い戻しも引き込みだからだったと思うんですね。だからこその大きな動きになったと思うんですけれど、はい、やっぱりその SQ をだから、こう、控えた動きだったとするならばですよ、
はい。
もしかしたら調整する可能性もあるんじゃないかって は思うんです。一応警戒、ね、警戒はしてるんですよ。一応ね。
そうですよね、で。基本的にですね、まあ明日が SQ で、やっぱ今日の現物は確かに3万5千円台乗せました。
はい、
で、もちろんまあ株価の上昇っていうのは景気のね、先行きを映してくれるとすれば、まあ本当に景況感も良くなるだろうという見立てだとするとですね、まあ今のところ期待かもしれませんけども、まあそうなれば、やっぱり明るい将来をこう株価が示してくれているということで、いい方に解釈する必要があると思うんですが、
はい、
まあそうした中で今お話あったように、やっぱり行き過ぎの部分で、まあなんていうでしょう、SQ 絡みの買い、あるいは買い戻しだったとすると、ちょっと結構警戒が必要になってくるってところなんですね。うんうん、で、ちなみにですね、今日の、まあこれ、11日の終わり値が日経金ですよ、はい、35,049円なんですけど、
はい、
先物って、なんとですね、そっから200円も上で終えているんですよ。
おー、ほんとだ。
35,250円。
200
円上ですからね。これもちょっと珍しい感じではあるんですよね。
本当ですね。
はい。で、これまだ2月ものの決算の値がですね、これ配当分が含まれているので、これ逆材がまずおそらく10円から20円ぐらいあるんですよね。
10円から20円。はい。
で、それを考慮すると、もう日経平均株価、まあ、この、35,250円という先物の終値に、現物はその配当分を乗せるとすると、まあ、やっぱり35,280円っていうのがですね、理論価格になってくると。
はい。
これあくまで理論価格ですよ。ですので、まあ、先物の動きからすると、明日 SQ、オプション SQ で、寄り付きの段階でですね、この水準維持できるとなれば、これは、まあ、昨日も一昨日ぐらいからですか、まあ、コールオプションの売買高が増えてるって話が日経新聞に出てましたけども、
はい、
あるいは記事出てましたけども、こういったところからするとですね、まあ、買った人たちは大儲けで終えることができると。
そうですね。
はい。でも一方で、ショートしてしまってる人、あるいはプットオプション買ってる人、特に一番辛いのがやっぱコールオプション売ってる人ですね。
はい。
はい。そういう人はもう損失が大きく拡大するっていう流れになるってしまいますので、まあ先物を買ってヘッジしているっていうふうなことも考えられますよね。
うん。
ですので明日、まあリセットされるということになりますので、先物に関してはまだ、まあミニ先物であれば、毎月の、まあ、生産になりますけど、SQ になりますけど、まあ実際にラージを買ってる人はまだ、もしショートしてるとすると損失抱えたままになってしまいますので、うん、まあ、続くとすればそういう人たちがまだ買い戻しを続けるか、で一方で、株価が上値が重たくなってくると、そういった人たちの売り物が出てきて、ということが考えられますので、ちょっとですね、明日、様子を見つつということでトレンドが崩れるかどうか確認していただきたいと思います。
はい、わかりました。モメンタムはどうですかね。
モメンタムはです ね、今上向きに転じて上がっております。
なりました。ようやくですね。
はい、でもまだ水準的には低いです。はい、
そうですか。
はい。
はい、わかりました。ありがとうございます。以上、ここまではスマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターは、スマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも、場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。 マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
さあ、それではここからのゲストをご紹介しましょう。マネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、ドル円ですが現在145円43銭から44銭あたりでの動きとなっています。お正月も動きましたね。
そうです ね本当に動きましたね。去年はまあ暮れにね、あえて140円割れ寸前まで急落して、はい、で年明け以降こうやって戻してきてと140、まだ6円つけてないですよね。
まだつけてないですね。はい、
こうやって戻してきましたけれども、はい、さてどうなるかって感じですよ。
ぜひ教えてください。
まあ普通に考えて、どんどんどんどんそんな下がっていくもんでもないでしょうから、一旦こうやってね戻すっていうのはありなんでしょうけれども、
はい、
でそもそもやっぱり金利も相当下がったのでね、アメリカの金利も相当下がったので、だから一旦その反動が入っているということなんでしょうけれども、
はい、うん、3% 台から今 4% 台にねちょこっと戻ってきてはいるもののですけど、うん、
やっぱりその手がかりがないと金利ももう一回下がるっていうふうにはならないでしょうから、
はい、
このようにの通りアメリカの10年債利回りって去年の10月に 5% っていうのをつけて、そこからこう下がってきて、おっしゃったように一時 3.8% 割れぐらいまで 1% 以上下がったわけですよね。で、そこからその下がった理由って、普通考えるといよいよさすがにアメリカも景気減速するねとかっていうのが下がってきたけども、なかなかその証拠ってまだこう確認できてないですよね。
そうですね、経済統計でまあまあ悪いものもある中ですけど、でもなんか混在ですもんね、まだまだね、うん、
すごく悪いのってないじゃないですか。
ISM とかそれぐらいですか、ね、それもそんなにひどくないんですかね。
いや、まあ
製造業結構ねマイナスね続いたりもね、50あったまま
ずっと続いてますからね、
けどね、はい、
ですからまだこう決定的に急減速みたいな感じのものってこう出てきてないので、そうすると
じんわりじんわりなんか悪いかなみたいな感じです、ね、
それこそ四月期のね、去年の四月期のアメリカの成長率って 5% 近かったじゃないですか、
はい、
でそこからさすがに落ちるねってとかって思ってんだけれども、でも10、12月期ってこの番組でもたまに僕引用する GDP Now によるとまだ 2.2% とかそんなもんですよ。2.2% っていうと 2% 以上だとせいぜい緩やかな減速みたいな感じじゃないですか。
そうですよね。
でね、急減速でもなんでもないですよね、
はい、
そうすると一応急減速を織り込んで 4% 割れるまですごく下がった金利だったけれども、なかなかその証拠がねつかめないとなると、一旦こうやって戻してくると。でもここからまた金利が下がるためには、おそらくだからいよいよ減速してるねっていう風な証拠が確認できるかっていうのは一つでしょうし、はい、でこっちなかなか難しそうですけども、あとは株でしょうね。
株は元気ですよ、アメリカもね含めて。
おそらくアメリカ元気すぎるんですよね。
元気すぎる。
テクニカルに見ると、まあ、どのテクニカルかっていうのもあるでしょうけれども、さすがに短期的には上がりすぎですよね。
ああ、株ですよね。
そうそう。
どうですか、アメリカ株。上がりすぎですか、やっぱり。
いや、私はごめんなさい。ちょっと見方が違います。
見方がちょっと違うそうですけどね。はい。
専門家がね、そういうんだから、かもしれませんけれども、僕からすると、僕はよく移動平均の、を使って分析するわけですけれども、
はい、
短期のやっぱり90日移動平均線からの乖離率とかで見ると、ダウでもナスダックでもプラス 10% っていうとかなり上がりすぎ懸念強いわけですけれども、もう去年の年末からずっとそのプラス 10% 前後まで来てますので、まあ普通に考えたら上がりすぎの反動でね下がるというので、こっちの方がやっぱり早いんじゃないかなって。株が下がってくると上がりすぎの反動とは言いながらも、普通下がるとやっぱり90日線割れるぐらいまで下がるので、1割以上の下落に向かうはずなわけですよ。でそうするとね、なんかビューがかなり変わってきて、株がこれだけ下がるんだったらやっぱり金利低下も自然になるだろうし、そうなってくるとドル安もね自然になるんだろうから、今は一旦先取りして金利が下がり、それについてってドルが下がったけれども、はい、なかなか証拠が出てこないもんだから一旦戻してます。 でもその証拠がね出なくても株が下がり始めたら結構やっぱりあのムードって違ってくるので、金利の低下が再燃してドル安も再燃するような、そういう今こう分岐点のところに来てるのかなっていうふうに思いますけどね、うん、
あの去年の FOMC で利下げを議論したっていうパウエル議長と、してないよっていう農家の人たちのこうある意味その後の対立みたいなのが見られたじゃないですか、うんうん、コメント上では。でも結果議論されてない方に分がねなんかこうあった方なね
まあね、議事要旨ではそうでしたからね。
そうでしたよね、そうするとやっぱりこうまだまだ利下げはする感じでは決してないよってことになると、
その利下げも結局、僕からすると株次第だなと。あ、普通に考えてですね、株も一応景気を先取りするっていう原則を持ってるじゃないですか。そんなのが最高値圏にあるわけですよ。最高値更新してるところでですね、つまり景気の急減速なんて全く株が織り込んでないような状況の中で利下げするはずないじゃないですか、
はい、
もっとなんかね、株を押し上げるための利下げっていうことはやるはずないでしょうから、だからやっぱりこれもまたね、株が下がってきて初めて利下げも現実味を持ってくるんだろうし、あのどのタイミングでっていう話もそこで初めてこう現実的に、ね、なってくるのであって、今みたいに株が高値更新続けている中ではですね、その3月だとかなんとかっていう利下げはありえないですよね。株が下がってきてから初めて議論なんですね、きっとね。
まずはだから株を見ていくべきってことになるかもしれませんけれど、
そう、それがまあ福永さんがあの違うというか、ちょっといやいや自信なく
ちゃだけど、正しいかどうか別ですから、また
別問題。でもね、今のところそのなんか株が急減速するっていうような何かこうリスクみたいなものをアメリカが抱えてるのかどうなのかっていう時に、どうなんでしょうね、どこかでくすぶってますか何か。
まあ、一番あり得るのは、それこそあの金利がね、あの下がらない、
うん、
上がるっていうふうなことになればですね、あの一応今回のアメリカの株の上昇だって金利の低下をね、早期利下げっていうのをこう交換する形で、期待する形で上がってきたっていうことが、はい、これは大前提としてあるわけじゃないですか。だからそこがちょっとすぐは難しいねって話になってきたらですね、それをきっかけにして上がりすぎの反動に向かうというのは、あの一番考えやすいシナリオですよね。
金利が高いことによって経済にもしかしたら急ブレーキがかかるかもしれないっていうところを織り込んでいく相場、
そうですね、
株式市場から始まるかもしれない。
そう、はい、でそうなってくると今度は逆に金利もね、あ、株が下がったんだからって言って今度金利も下がってくるみたいな感じで、僕全ての鍵を握ってるのはやっぱり株じゃないかなっていうふうに思うんですけどね。日本の株はね、まあ、あのそれほど短期的な流れすぎ懸念もなかったので、この2日ほどあのすごい上がり方してますけども、はい、まあ、こっちはあのアメリカとはちょっと違うんでしょうけれども、アメリカの方はご存知の通り去年の暮れにかけてものすごい上がり方をして、
上がりました、本当に。
だからやっぱりそれはそのままはいかないだろうねって、反動で下がったと思ったらあの結構意外と下がるねみたいな状況に、局面が変わっても全然おかしくないような気しますけどね。
そうするとじゃあアメリカの株を見ながら、もしかしたらその売りが強まってきたらドル安になる可能性がある。
テクニカルに考えたらドルの戻りって146円がせいぜいなわけですよ、
はい、
で今その目前まで来てるわけですよ。
そうですね。
でこれが本当にテクニカル通りにピタッと止まって、あのドル安にあの再燃点になるかどうかっていうのは株じゃないかな、ゲームチェンジャーは株じゃないかな。
わかりました、しっかり株見ていきたいと思います。ここまで吉田さんです、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間にお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。